今日は父の日です。母の日に比べるとですね、父の日は何かと、忘れがちになっておりまして、今日の高読文の方ではですね、子供の手術というのがあって、母の手術というのがあって、でも父の手術が高読文になかったので、父の手術はやはり、忘れられがちなのかなと。でですね、やはり父親というのはあまり家にいません。で、父親と子供、あるいは家族が、共に交わるという機会が、やはり母親に比べると、少ないものかもしれませんが、しかしですね、父が近くにいないからといって、子供のことを軽んじているかというとそうではありません。父は世に出て戦って働いて糧を得て、そして家族のもとにですね、その必要な、食事、必要なお金、それを、稼いでいるわけですね。父は、あまり言葉には出さないかもしれないんですが、しかし子供のことをいつも思っています。私の友人も、結婚して子供を産んで父親となっている人がたくさんいるんですが、みんな子供のためには死ぬことができるって、断言してますね。本当に可愛いよ、お前も早く子供作れ、言われるんですけども。で、今日はですね、その、父のことについて、聖書にですね、ある父、この父は、その子供から遠く離れている、しかしその子供をいつも思っている、そのような父についてのイエス様の例え話を見ていきたいと思います。ルカによる福音書の15章11節から24節のところです。ルカによる福音書の15章11節からお読みします。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に返った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、 またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。アメン。この今の例え話を読みますに、世の中の父と子の関係を見ますに、かなり世の父と子の関係とは結構かけ離れた内容を見たのではないでしょうか。ここまでお人よしというか、ここまでもう底抜けに気前の良い父親、なんだか子供たちに、あしらわれているような、いいように使われているような、なんかそういう印象を覚えます。しかしですね、この例えの中の、父と子の関係、この常軌をちょっと逸しているこの趣、これはですね、私たちと天の父なる神様との関係を表しております。世の人がこの例え話を読んだ時、ここまでお人よしな父親に対して、まあ、ある種の、まあ、おかしな感覚というか、まあ、憤りも覚えるかもしれません。そこまでお人よしにしてどうするんだ。息子にそのまだ未熟なうちに財産を与えたらこうなるのは分かりきってるじゃないか、思うかもしれないんですが、しかし見事にですね、天の父なる神様と、そして皆さん一人一人との関係をよく表しております。天の父なる神様はここまで気前がいいんですね。人がお人よしなんです。そしてそれに引き換え子たちは、子供はここまで父なる神様をですね、いいように利用して、いいように搾取して、そして、望むものが手に入ったらさっさと父の元から離れて好き勝手をしてしまう、ね、見事に私たちのありさまを示しているんじゃないでしょうか。当時ですね、この財産の分与がされるのは普通父親が死んだ後です。まあ、父親が生前の時に財産がもう子供たちに分け与えられるというのは、まあ、よっぽどのことがない限り当時はなされなかったんですが、しかしこの弟息子は父がまだ死んでいないのに、要するにまだ財産を受けるべき時でないのに、弟はそれを求めたんです。そして父はそれに対して受けたんですね。父もその弟と兄の二人に分けてありました。で、まあ兄は、私は、まあ、兄の後の方にですね、怒って、なんか私は小ヤギ一匹たりともあなたからいただいたことはありませんって言うんですが、いや、しかし兄はこの時点ですでに財産の半分受けてるんですね。まあそれはまた別の機会に見ますとして、とにかく弟は父がまだ生きて、まだ求めるべきでない時に求めて、そして見事に父は弟と兄二人に財産を分けてやって受けたんです。本当に私たちもですね、天の父なる神様にこの弟息子のような求め方をしているんじゃないでしょうか。私たちが受けるべき時でないような莫大なお金とか、ね、名誉とか、あるいは好きなものを父に求めます。そしていざそれが与えられたらですね、やったって喜ぶんです。さっさとそれを持って 肝心のこの財産を与えてくれた父の元からさっさと離れて世に出ていき、好き放題するんです。しかもこの弟息子、13節の方を見ますと、幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った、ね、遠い国です。なるべく父から遠いところで、ね、父に隠れてあれやりたかった、これやりたかった、まあ、当初、そうしたものを、どんどんどんどんやっていったことでしょうね。まあ後で、まあ、ちゃんと身を立てて生活しようとしていたのかもしれません。とにかく私たちは何かとですね、おねだりしますね。女性が、まあ、愛する、まあ、彼氏とかあるいは旦那さんに、何か望むものをね、ダイヤ買ってよとか、でそれでダイヤを買ってもらって、買ってもらったらですね、女性の皆さんはやったって言ってダイヤをじっと見て、それでさっさっさっさと自分の部屋に行ってダイヤを干渉するの、これは良くないです。もしそういうダイヤなど、まあ、プレゼントを何でもいいです、もらったらですね、ああありがとうって言って、まずそのプレゼントを与えてくれた愛する男性の方にですね、まず感謝を込めて、そしてもう本当に好きっていう風にすれば、ますます男性はですね、皆さんをもっと大事に、ダイヤよりももっと大切なものを捧げてくれるようになります。天の父なる神様も同じです。私たちはですね、ただ祝福だけが欲しい、お金だけがボンって欲しい、でそれでそれがボンって与えたら、やったって言って自分の部屋に行って、そのお金をじっと眺めて、さあやりたかったあのことしよう、ね、パチンコに行こう、酒を飲もう、そういうふうにしてはですね、父なる神様は悲しまれます。ただこの例え話の中では、その弟息子、それを見事やってしまったんですね。何もかもまとめて遠くに行ってしまいました。まだ、ね、自立してはならない時なのに、あたかも自立した父親のように、もう自分で何でもかんでも切り開いて生きるという、そういう勘違いをしてですね、そしてお金を持って遠くに行ってしまいました。でこのありさまはですね、本当に人間のことをよく表しております。アダムとエヴァそうでした。アダムとエヴァはこの木の善悪を知る知識の実を取って食べてはならないと言われておりました。それを取って食べるとき必ず死ぬと言われていたんですが、しかしサタンにそそのかれたんです。そそのかされた。それを食べるそのとき、あなた方は目が開け、そして神のように善悪を知ることができる。その実を取って食べたら神のようになれる、ね、そしてその誘惑に負けて、その善悪知識の実を取って食べたんです。この弟息子の父はこの息子に財産をもし与えたらですね、きっとこの息子は必ず、まあ、未熟なのをよく知ってますから、必ず罪を飲み食いして放蕩して何もかも失ってしまう、その身を良、ね、くないことに引き渡してしまう、あ、そのことを知っておりました。知っていたけれども、しかしこの息子に言われるまま与えたんです。そしてこの息子が、ね、幾日も経たぬうちに何もかもまとめて遠い国に旅立っていくのをそのまま見送ったんですね。父ですから、当然弟息子が荷物をまとめている段階で何か察知して、お前どこにも行くのよ、まだ未熟だからな、まあ、そういうことを言うことができました。あるいは弟息子がどっか遠いところに行く段に当たって、父親たる者、子供にですね、何かしらの戒め、するはずですが、しかしどうもそれも、したような形跡がありません。弟息子の自由意志に任せて委ねて、そのまま行かせたんですね。本当に不思議です。世の中の父親からはかなり離れております。 天の父なる神さんは誠に人に対してですね、このように自由意志を尊重されます。父なる神さんはアダムとエヴァが善悪を知る知識の実を取って食べて、そして神のようになれるというその善悪知識の実、それをですね取って食べる、もうね、全能なる神様です。それをやめさせ、もうその実を取って食べようとした途端に大風が吹いて、その木ごとどっかに吹き飛ばすなんてことは、まあ神様だったらできたはずなんですが、しかしそういうことはしませんでした。そのままアダムとエヴァが取って食べるに任せたんですね。この木の実を取って食べたその時、アダムとエヴァが確かに神のようになります。神のように身勝手に善悪判断をして、そしてあれをしよう、これをしようということが自由にできるようになります。そしてアダムとエヴァ、人間は弱いものです。自分で善悪判断をする能力が与えられたら、どんな罪を飲み食いするか、どんなに汚れとその身を委ねていってしまうか、それは神様は知っておられました。しかしそれでも神様はね、あえてそれをやめなかったんです。ここに私たちはなぜと思いますね。なぜでしょうか。なぜ神様はそもそもこのエデンの園に善悪を知る知識の実を置いたんでしょうね。なんで父なる神様は人がそれを取って食べるその時やめさせなかったんでしょうか。きっとですね、父なる神様はそこまで人間の自由意志を尊重されたのではないでしょうかね。私たち人間は本当に不思議で、神様を裏切る自由もあります。捨てる自由もあります。神様を愛する自由もあります。それは、人は必ず持っていますね。私が神様に逆らうことをしようとしても、でも、神様はそれをご存知であるんですが、しかしなんか私たちの本当に神様になって、まあ、守られてる人はですね本当に守られるんですが、しかし放っておかれる人は本当に放っておかれます。神様はとにかく人をですね神の似姿として作られました。尊いものとして、神の似姿ということは自由意志を持って、そして自分で考えて、自分で選択して、自分で行動できる、そのような自由意志をですね神様は尊重されました。神様を裏切って、そして神様を傷つける自由まで与えられた。イエス様を、御子イエスキリストを十字架につける自由まで神様はなんと与えられた。それほどまでに神様は人間の自由意志を尊重されたんです。自ら考え、自ら意思決定して行動する、それが人が神に似たもの、神の似姿、神の子たるゆえんです。神様はもっとね、人間を間違いを犯さないようにね、プログラミングすることもできたはずです。まあ、私もコンピューターやってて、まあ、ちょっとプログラムをいじったことはあったんですが、しかしパスタをですね、パスタ素敵、パスタ素晴らしい、パスタ偉いとかですね、そういうことをひたすら言わせるプログラムを組むのは非常に簡単なんですけども、でもそんなのを作ってですね、それを聞いていても、それをずっと流していてもつまんないですよ皆さんもきっとつまんないと思います。神様もつまんないでしょう。むしろですね、皆さんは例えばワンちゃんを飼ってですね、ワンちゃんはもう主人の足引っ張る自由もあるし、まあ、いつどこで何するか、ね、主人の足におしっこ引っ掛ける自由もあります。でもそれでもあえてワンちゃんがそれを抑えてですね、皆さんの言うことを、ね、 お座りって言ったら座る、伏せって言ったら伏せる、それを、そして主人が病気の時は、もう悲しそうな顔して大丈夫って感じで顔を舐めてくれる、そういうのを喜びますよね。そうです、人は自由意志があること、裏切る自由もあれば、あるいは愛する自由もある、その上で愛するという選択をして、そして愛してくれる、それを神様は喜ばれるんです。人間はそれを喜ぶように。ですから神様は人間のその自由意志をとても尊重されているんです。この例え話の中のこの父親もそうでした。ここで父なる、例え話の中のこの父親は、弟息子を、育児も立たぬうちに何もかもまとめて遠い国に旅立っていくのを行くに任せましたけども、一体その弟息子のことをもう本当にどうでもいいと思って、で、あ、行ったな、よし、もうあの弟息子のことはない、考えてもう自分たちで好きにやろう、そういうふうに、ね、心なし冷たいから弟息子をほったらかしておいたんでしょうか。違います。弟息子が出ていくのも、もう弟のことを愛してないからほっといたというわけではないんですよ。弟息子を愛していて、それでなお放っておいたんです。あ、愛していながらにして、この弟息子が自ら湯水のようにね、財産を使い果たして、また良くない遊びに身を投じていくのをあえて許したんです。この父なる神様の似姿、この中でこの父親は弟息子が遠い国に旅立っていった、その後父は何をしたか。父は待っていたんです。ずっと弟息子が旅立っていった道を見送って、その行って見えなくなったその道の向こうから、いつ再び帰ってくるか、いつ今日か明日か、それをずっと父、この父親は待っていたんです。だってそうじゃないですか、この弟息子がですね、帰ってきた時、父は遠くにいるうちからですね、それを見つけて、ね、家までまだ遠かったのに、父親の方が彼を見つけてかわいそうに思って走っていって彼を抱き寄せ口づけしたと二十節に書いてありますね。この父親ずっと弟のことを気にかけていたんです。遠くにいるからといって愛してないわけじゃない、ほったらかしていたからといって愛していたわけじゃ、愛していなかったわけじゃない、愛していたんです、気にかけていたんです。それでなお父はその子の行くに任せたんです。父なる神様は本当にそのようなお方です。父なる神様は愛していました。だからこそ息子が帰ってきた時、まだ遠くにいる時にそれを見つけて走っていって抱き寄せたんです。すべてのことをこの父は知っていました。そして弟息子が自らの意志で帰ってきた時、この父親は死んでいた息子を得た、いなくなっていたのを見出した、そう言って喜ぶんです。本当に人間というものはですね、父なる神様のその保護の下にいるということを、何かとそれを窮屈があって、自分の好き勝手をしたがります。実際アダムといえばそうでしたね。エデンの園という本当に素晴らしい、その内側で囲われて永遠を生きていれば良いものを、でもそれでもチャレンジしたがるんですね。父なる神の保護の外に何かいいものがあるんじゃないかと人間 チャレンジしたがるんです。アダムとエバはこのエデンの外に出て、そして神様が取って食べてはならんというあの木の実を食べて、そして善悪を知るというその神の似姿というものを得ました。神のように善悪判断をするという能力を新しく得ました。ところがそれを用いて何をしたか。人間はそれを用いて罪を飲み食いしました。罪を売り買いしました。この弟息子のように。そしてただただ尊い神の子としての尊厳を湯水のように使い果たして地に貶めて汚してしまいました。人間はもともと神の息吹が与えられております。ところがその与えられている神の息吹をですね、与えられている自由意志をですね、ただ放蕩して湯水のように食い潰すしかできなかったんですね。父から離れたら、身父を離れた世において何もかも失ってもなおその身父のもとに戻ろうとしないのが、まあ、人間の習性でもあります。この弟息子はですね、湯水のように財産を使い果たした後で大飢饉が起こり、食べるものにも困り始めたんですが、でそれで父のもとに帰ったかというとそうではないんですね。15節の方を見ますと、まあ、それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせました。身父を離れて、そして世に出て、その世がですね、この神の子たちに対してなそうとすることは、それは何かとおだてて、その神の子から多くの財産を引き出して奪って分取って、でそれで奪い尽くしたら今度は豚の世話をさせるんですね。この豚、これは律法上では汚れた動物にあたります。ですから神の民イスラエルには豚飼いというのはいないんです。何もですね、あの農家で豚を飼ってる人が悪い仕事してるっていうわけじゃないんですよ。まあこの中にもおりますね、豚を飼ってた方は。まあでも律法上でですね、あの豚は汚れた動物として、見なされておりますので、ですからイスラエルの民にはこの豚を飼うこと、これはですね、見つかったらちょっとまずい、見つかったらなんか怒られるような、まあ、そういう仕事なんですね。神のもとを離れた人がすることといえば、本当に神様が見たらちょっとまずいような仕事、それをですね、サタンは巧妙に皆さんにさせようとします。汚れた商売、汚れた仕事、良くない仕事、そのようにですね、それをさせるんですが、しかしそれをしても、自らその罪の行いをしても、でも決して彼は満足することがありませんでした。豚というのはですね、何でもかんでもガサツに口入れます。あの餌を与えた。まだ足りない。ブーブーブーブー。くれくれくれ。で、またあげた。今度はなんだ、そんな、やり方がなってないじゃないか。ブーブーブーブー。もっとくれもっとくれ、そういうふうにですね、身父から離れた人というのはこのような汚れた仕事がサタンから割り当てられて搾取されて、そして決して満足することを得ません。この弟息子はその豚が食べるイナゴ豆で腹を満たしたいことであったが、誰一人彼に与えるものはありませんでした。豚の餌、それは生徒にはふさわしいものではありません。豚が飲み食いするもの、神の子にふさわしからぬもの、そのような世の協力とか、ね、不貧困とか、そういった類の豚が飲み食いするような汚れた遊び、そういったものは神の子たちにはふさわしくないんです。神の子たちは できないんですね。本当にですね、神の子たるものが世に出ていって、そして道地から離れる、これはですね、これ以上の中途半端な存在はいないんですよ。キリスト者が道地の元を離れて世で豚の餌をあれこれ 見て探す、これほど中途半端な存在ない。なぜなら道地の側からも祝福を得られませんし、そして世の側からも豚の餌さえ誰も与えてくれない。要するに父なる神様の側からもサタンの側からも敵対される。どっちにしろ敵が二人いるっていう状態、最も中途半端な存在が神から離れたキリスト者です。そのような人は豚の餌をさえ与えられない。ただ究極にもうただ生きてるだけで何の蓄えもできない、そのような状態なんですね。この弟息子にとっての転機は17節です。しかし我に返った時、ね、自分自身に返ったんです。我に返った時、彼はこう言った。父のところにはパンのあり余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。自分の状態に気づいたんです。自分を正当に客観的に見つめ直すことができたんです。その前まで、ね、なんでこんな豚の世話するまで父のもとに帰らなかった、強烈な自我があったからじゃないでしょうかね。俺はやっていける、この世界で父から離れて一旗あげられるんだ、今でこそもう、お金がなくなってしまったが、でもこの豚の世話を続けてある程度お金が貯まったらその金を元手にして父を見返してやるんだ、そういうのがまだまだずっとあり続けたわけですね。でも人間、神の子として生まれ変わった人間というのは神の元から離れたら本当に何にもできないただの羊であるということを忘れてはなりません。神の羊であるからには羊飼いなるイエス様の元で養われてればいいんです。何も羊がですね、よしもう羊飼いにいつまでも頼りっぱなしだとちょっと良くないから、ちょっと鍛えて、でそれで一人でもライオンにも勝てるような世でやっていけるような力を蓄えるんだ、いや無理です。神のことをされて神の羊とされた人たちはただ誠の羊飼いなら羊のもとで養われていればいいんです。イエス様が、羊飼いなるイエス様が皆さんを憩いの水のほとりへと導き、緑の青草のところへと導いて皆さんをちゃんと養って、ライオンとかクマが出たらちゃんとイエス様のその鞭と杖で追っ払ってくれるから、ただそのイエス様の元に囲われてればいいんです。楽してればいいんです。何か夢見て色気づいて俺は一旗開けてやるんだなんていう羊は、そんな羊はいらないですね。そんな性質はいらないです。イエス様の羊は羊らしくイエス様の膝元に座って怒ってればいいんです。この息子は我に返りました。自分自身のありさまに気づきました。父の元を離れた自分がいかに無力で愚かで、そして自分にいかに自分が望むものが与えられてもそれを良くないことにしか使わなかったことを、自分はそれを財産を何のために求めていたのかさえ分からず、ただ使ってみたかった。その運用の仕方も知らなかった。我に返った時、道の元にはパンの有り余っている雇い人が大勢いるということを思い出しました。そして自分は飢え死にしそうだということも ありありと嫌というほど示されました。でそこで彼はですね、立って父のもとに戻ろうという気が起こります。そしてあらかじめ父のもとに戻ったらこういうふうに言おうというその言葉もですね、あらかじめ考えているんですね。18節、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こういうふうに言おうと心で決めたんですね。そうです、彼は確かに天に対して罪を犯し、またあなた、すなわちお父さんの前にも罪を犯しました。まず自分の罪を認めておりますね。この弟息子がまだ父のもとから離れる前、お父さん、あなたの財産をくださいという時には決していることのない言葉でした。今でもですね、キリスト者の中にも、ね、父や母のところに行って、私はあなたに対して罪を犯し、また天の父なる神様の前に罪を犯したというキリスト者は、まあ、そんなに多くないかもしれません。でもこの弟息子は嫌というほど経験をして、そしてついに自分の罪を認め、自分の弱さを認め、そして父のもとに帰って、もうただ自分は雇い人の一人にしてください、ただ食べさせてもらえればそれでいいです、自分はもう子と呼ばれる資格はないことは十分承知しておりますとですね、そういうふうに言おうと心を定めたんです。でこうして彼は立ち上がって、そして自分の国に帰っていきました。自分の国が近づいた時、向こうから走ってくる人がおりました。まだ家まで遠いんですが、はるか遠い家の方からですね、家が見えるんですが、その家から一人走ってくる人がいました。近づいてくるその人はなんと父親です。父親が、自分がまだ遠くにいるのにですね、自分の方に向かって走ってくるんですね。そして、この弟息子はそれを見た時どう思ったでしょうね。この父親は自分のところに走ってきて、近づいた時、先に自分を殴る、殴られても仕方ないなとは思っていたことでしょう。ところが意外や意外、殴るのではなく抱きついて、ね、かわいそうに抱きついて口づけしたんです。この20節の方を直訳しますと、何度も何度も口づけしたとあります。自分の服はもうボロボロ、同じ服を何度も何日も着て、臭くなってほこりかぶってボロボロになってる。でもそれでも構わず、父は抱きついてためらわず、何度も何度も汚れた顔に口づけをして、かわいそうに思っていた。かわいそうに思う、これギリシャ語を直訳しますと、腹綿がちぎれる思いがして、ね、父はそういうものです。天の父なる神様はそういうお方です。息子は言います。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません、ね、用意していた言葉をここまで言ったんですが、でもその次の句を彼は言っていません。きっとこの父親がそれを塞いだんでしょうね。その息子はそれに続いて、私を雇い人の一人にしてくださいという言葉を用意していたんですが、その言葉を父は口を塞いだんでしょうね。父親はしもべたちに命じます。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして 肥えた子牛を引いてきてほぐりなさい。食べて祝おうではないか。アーメン。この父なる神様の性質はこのようです。罪人が、一人の罪人が悔い改めて立ち返るのであれば、天において天使たちの軍勢の間において大きな喜びが湧き起こるんです。一人の罪人が悔い改めること、それは天では大きな喜びが湧き起こることなんです。この弟息子はもう自分は父の子としての資格はないとばっかり思っていましたが、しかしこの父親はまず少女たちに命じたことは、急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさいと言いました。父なる神様は私たちの世に汚れにまみれたこの衣を脱がせてですね、王族の着るローブを着させてくださいます。父なる神様、皆さんの汚れた衣をですね、まず脱がせます。大祭司ヨシアはそうでした。サタンはその汚れた衣のゆえに大祭司ヨシアを訴えようとしていましたが、しかし神様は、サタン、お前を私は訴える、お前を罪定めする、そして大祭司ヨシアには清い衣を着させ、清いターバンをかぶらせます。私たちもそうです。皆さん一人一人もですね、清い衣を着させてください。そして、この子には手に指輪をはめさせなさいと言います。指輪、指輪といえばこの当時の世界ではですね、印鑑の役割も果たしておりました。この指輪にですね、印鑑を押せる文字が、模様ですね、その王の印が刻まれていて、そしてそれを、何か、公の文書に調印するときは、その印鑑を指から外して、その印を押していたわけですね。要するに王としての権威を、この子に、王子としての権威をですね、再び戻したんです。太っ腹ですね。一体私たちにそんな王の権威が与えられるような何かがあるんでしょうか。ないです。ないけれども、でも与えられるんです。何によってでしょうか。悔い改めることによってです。父なる神を主とすることによってです。この弟息子はまず自分の罪を告白しました。そして自分はその資格はないとはっきりと知り、そのように父に申しました。私たちもですね、神様に対して何かできると思っているうちは印鑑は渡されません。私たちには何もない、何もできない。ただ父なる神様の身元で養われる以外はどうしようもない。ただそれを知ることです。それを知ったのであれば、この弟息子は手に指輪がはめさせられました。私たちもへりくだること、自分の罪を認め、そして自分にはとてもそんな権威は与えられるにふさわしくない、そのことを認めることです。さて、この息子には足に靴が履かせられました。パウロはですね、あなた方は平和の福音の備えを足に履きなさいと言われました。平和の土台、平和の靴、それが履かせられたんです。私たちの歩みはですね、足元が定まっていなければ常にグラグラしていて、いつも不安定です。皆さんも一人一人も平和の靴が与えられることが必要です。そして靴は歩んでいく上で必要なものです。そして足に靴を履かせられるとは、これは奴隷ではない自由人だという証明です。奴隷は靴が履かせられませんでした。し かし自由人である証拠として靴が履かせられました。もはや罪の奴隷として歩むのではなく、神に対して自由人として歩むべきだということを天の父なる神様は皆さん一人一人に示しておられます。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさいと父親は言いました。食べて祝おうではないか。神の国の子としては豚の食べるものはふさわしくありません。そのような汚れたものはそれで腹を満たさなくていいんです。皆さんにとって必要なものはこの御父がほふってくださった動物。天の父なる神様は皆さんのために動物をほふってくださいました。どんな動物か。それは神の子羊キリストです。神の子羊キリストはほふられました。そして私たちはそのイエス・キリストのほふられた血潮と肉に預かり、そして神の子としての歩みが定められております。私たちがそのほふられた子羊のキリストの血と肉をいただくとき、キリストと一体化されて、もはや滅ぼすものは過ぎ越される印が与えられ、そして神の血肉をいただき、神の子としての歩みを成していくことができるようになるんです。これこそ誠の食物、イエス・キリストの血こそ誠の飲み物です。そして宴会が始まりました。皆さんは今どこにいるでしょうか。皆さんは御父のもとにいるでしょうか。御父のもとにいるとしてもなお何かつまんないな、こんなところから囲いの外に出たいなと思ってるでしょうか。あるいは皆さんの家では父から遠くかけ離れたところにいないでしょうか。遠くかけ離れた世において、世の人たちが飲み食いする汚れた豚の餌を欲しいと思っていないでしょうか。あるいは皆さんは悔い改めて御父のもとに帰りたいって思っている、そのような状態でしょうか。だったら帰るべきです。中途半端なクリスチャンほど惨めなものはありません。その中途半端さのゆえに神から敵対され、サタンからも敵対される、世から敵対されるからです。私たちは断然神様のもとに立ち返るべきです。そして私たちが食べるべきは豚の食べる稲子豆ではなく、御父がほふってくださった誠の着物、子羊イエス・キリストです。そして御父のもとで王族の着物が着せられ、手に権威の印、指輪がはめさせられ、また足には神の民としての歩みができる靴が履かせられ、そしてもはや御父のもとを離れることなく、常しえにこの豊かさを享受し、常しえにこの御父の愛を享受する皆さんでありますように。この弟息子は放蕩して全てを失って、初めてこの父の優れた愛、それがどんなに偉大かを知るようになりました。どうか皆さん一人一人がこの父なる神様の豊かな愛をしっかりと知り、その愛の広さ、高さ、長さ、深さをますます知るようになって、この極めて優れた父なる神様の懐深くにいられて歩んでいく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する父なる神様、私たちはあなたの愛をますます知りたいく思います。あなたがどれほど深い愛、どれほど強い愛で私たちを愛しておられるのか、主をますます分からせてください。 人は何かと祝福だけを求めます。何かとお金だけが欲しいと思います。お金さえもらえばあとはもう父の元から遠く離れて自分の好き放題をしたいと思います。しかし父なる神様は全てご存知でした。私たちのがそれが与えられたら何に使うかもどうなるかも一切ご存知でありながら、あえてあなたの愛を知るためにあなたは私たちを放っておかれました。主よ、ただ私たちが道から離れた時、本当に奪われ同士で虐げられ同士で汚れに落ち込んでいくだけでした。主よ、どうか立ち返らせてください。そしてあなたの御側近くにいつまでも私たちがとどまり離れることがないようにどうか私たちを導いてください。今日父の日、どうか世に出て働いている父親すべての上に主あなたが労をねぎらって、そして本当に家族のうちに愛が灯されて親子揃って家族同士が楽しく互いに愛し合い互いに交わる、そのような家族をさらに多く起こしてください。この教会の家族が全てそのようでありますように、若者たちが結婚へと導かれ父親となって母親となって多くの命を産んでいき、しっかりとあなたの御言葉を子孫たちに伝えていくようになりますように、イエスよ祝福してください。今日のこの御言葉に感謝して私たちの尊き主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
家出っぱなし、帰りっぱなし、出たければ出て帰ってきたければごめんって帰ってくる。どこからそんな権利を得たの？主イエスキリストにあって。この言葉に父がとてつもなく弱い、だからこれをいい気になって出たければ出る、帰ってきたければごめんなさい。でもね、父は帰ってくるものをね絶対拒まないんですよ。帰ってこないもののためにいつも心を痛めて、それでねいつもね首をピーね、キリンのように長くして待っておられるんですね。私たちが失敗しているとき、私たちはあどうしようと思うでしょ。父はどう、はあ、私たちの失敗を父がもっと心配をする。私たちを泣くと、泣く前から父泣いてるよ。なぜかというと、あれやれば絶対に失敗する、やったら痛い目に遭う、ああどうしようどうしようどうしよう。私たちはやっちゃうでしょ。やっちゃった時も結果がまだ出てないから、やっちゃった時もまだ平気な顔してる。結果が出た時に初めて、ああやっぱまずかった。でも父は全能だから、私たちはもうそれやっちゃいけないよやっちゃいけないよ、でもやる、やっちゃいました、ああこれから大変なことになるつった時に、私たちはその結果がわからないけど平気な顔してる。父はねどうしても、ああどうしよう、これからあの子が、これが父が私たちにしていることなんです。今日御言葉を通して私たちは知ったことが一つあるんですね。ね、ちょうだいちょうだいつってね、もらったらね、管轄会に出たがる、父の管轄会に出たがる、ね、それは干渉されるのは嫌だから。で行ってね、行って父と一緒にいるときに、私たちがね、金を持ってると金なの。金。 父を離れて私たちが金を持ってるとね、色だけが同じでうんこなんです。だからね、ハエがたかってくる、ハエみたいな人間がたかってくる、ね、金なのに、同じ金なのに父のもとにいるときは金なのね。世の中に行くとうんこなんですよ、ハエがたかってくる、悪いの、悪いやつらね、たかってきて、結局はね、尊い金をね、うんこのように湯水のようにね、汚いことに飲み打ち買う、飲み打ち買う、これでなくなっちゃう。ね、尊く使うと金なんですよ。汚いところに使うとそれは金ではない、それはうんこです、ね、父のもとにいるときは金だからハエがたからない、ね、でも父を離れたところで私が持ってるとハエみたいな人間がわーっとたかってくる、私のものを私が使うときに湯水のように一緒に使いたくて。だからここで今日私たちが祈らなければならないことは、父よ、私たちがあなたのもとにいるときに名誉も名誉らしく、権威も権威らしく、ね、金銀も金銀らしく私たちは行使することができます。あなたを離れたところでそれらのすべては私をくじかすものになってしまいます。だから絶対にあなたのもとを離れない私たちでありますようにと心を合わせて祈っていきたいと思います。祈りましょう。